こんにちは、水本舞です。今日も音声を聞いていただきありがとうございます。メールを開いてこの音声を聞けたご自分に、いつも頑張ってるね、お疲れ様と声をかけてあげてくださいね。今日16日目のレシピは、できないは能力の問題ではないです。自信をつけて自己肯定感を高める8日間、いかがでしたか？自分の好きなところを見つけるワーク、何々したを何々できたに変換するワーク、宣言してから実行するワーク、ありがたいことを見つけるワーク、応援のワーク、いろんなワークをご紹介しましたね。一度にたくさんね、たくさんもご紹介したので、もしかしたら、あれやろうと思ってたのにできなかったとか、やった方がいいって分かってるのにできなかった、そんな風に落ち込んでいる方もいらっしゃるかもしれません。あなたは大丈夫ですか？もしあなたができなかった、まだできてないと落ち込んでいる、あるいはね、罪悪感を覚えているのであれば、今日あなたにぜひ受け取ってほしいレシピはこちらです。できないは能力の問題ではない。まず今日も何々できなかったのように、できなかったという言葉を使うのは今日からやめてください。もう一切禁止です。使ってたらダメって言いに行きます。もうそれぐらいの気持ちです。人って言葉に必ずイメージをくっつけて記憶してます。何々できなかったという言葉、あなたはどんな印象を抱きますか？おそらくサボってしまった、うまくいかなかったみたいに、どちらかといえばネガティブなイメージを持っていませんか？かつての私もよく、ああもう今日はやりたいことできなかったっていうふうに言ってました。で、そのためにね、まるで自分の能力や動力が足りていないような気持ちになってしまって、どんどん気分が落ち込んでいったんです。つまり、何々できなかったは自分に何かが足りないような気持ちになってしまう、自己肯定感を下げる言葉なんですね。せっかくここまでのトレーニングで高まったあなたの自己肯定感を、たった一言できなかったで下げてしまうのってすっごくもったいない。だからこそ今日から、何々できなかったの代わりに、この言葉をね使ってほしいんです。何々しなかった、何々しなかった、やらなかったでもいいですよ。何々しなかったという言葉は事実を表す言葉です。つまり、いい悪いではなく、何々しなかったと客観的に事実を伝える言葉なので、自己肯定感は下がっていかないんです。さらに、何々しなかったには自分で選んでそうしなかったという自分の意思すら感じますよね。だからこそ、何々できなかったの代わりに、何々しなかったを使うといいんです。ところで、子供には優しくできるのに夫には優しくできないんですというお母さんのお悩みを伺うことが結構あります。これね、私も大きな声では言えないんですけど、すっごく気持ちわかるんです。なんだか夫に先に自分が優しくにしてあげるのって、ちょっと尺だなとか、なんか負けてるなって気持ちになること、あなたはありませんか？可愛い我が子がね、疲れたって言ってる時は、大丈夫、早く休んでねなんて言える。でも夫が疲れたって言ってる時は、え、仕事しかしてないのに、私仕事も家事も育児も全部やってますけど、みたいにね、まあ、ちょっとイラッとしてしまって、うーんとしか言えない。どうでしょう、私のことかもとドキッとした方いませんか？お子さんにね、大丈夫、早く休んでねって言えるっていうことは、言おうと思えばきっと旦那さんにも同じセリフ言えるはずなんです。でも言えない。それはなぜかというと、旦那さんに言いたくないから 言わないと自分で選んでいるからとも言えるんです。つまり無意識かもしれませんが、自分の選択で夫には優しくしないと決めているっていうことなんですね。でも優しくできないですって言ってしまえば、なんかちょっとだけ夫に優しくしたくないというこの自分のね本音をちょっとごまかせそうな気がしませんか？いやもうこれね本当に自分で言っててすごく猛烈に耳が痛いんですけども、こんな風にね自分が無意識のうちに使っている言葉には本音が隠れていることもあります。だから言葉ってねすごく面白いんですよね。今日からぜひ何々しなかった、これをね使いましょう。あなたにはちゃんと能力があるし努力もしてます。できなかったと誰かに謙遜しなくて大丈夫ですからね。さあ前置きが長くなりましたが、今から15日目までの振り返りクイズを出題します。ぜひ音声を1回1回止めてしっかりノートに書いていきましょう。早速ですが第1問、できていない足りていないところに注目する、ものの見方を変えていく、自己肯定感を高めるためにはとっても大事なポイントでしたね。その上で15日目まで学んだあなたにもう一度考えていただきたい2つの質問があります。あなたはどんな人ですか？1分で5つ以上挙げてください。あなたはどんな人ですか？そしてあなたの好きなところを1分で5つ以上挙げてください。あなたの好きなところを1分で5つ以上挙げてください。それができたら出てきた答えを9日目のあの時の答えと比べて何が違うかとかね、あるいはあここが同じだなとか感じたこと何でも構いません。自由に書いてみましょう。9日目の答えと比べてね、今日の答え感じたこと自由に書いてみてください。 OK ですか？では第2問です。こういう人が好きという他人の好きなところは自分自身がすでに持っている好きなところでもある。心理学の投影について解説しました。あなたが10日目で書いた私は私のこういうところが好き、これをもう一度声に出して唱えてみてください。大丈夫ですか？そして唱えてみてどんな気持ちになったでしょうか？さあ続いて第3問です。自己肯定感は高めようと思うのではなく、毎日のできたいいねの積み重ねで勝手に高まっていくようにしようとお伝えしました。では昨日あるいは今日、あなたが自分にできたいいねと思ったことを5つ以上書き出してみてください。昨日あるいは今日あなたが自分にできたいいねと思ったこと5つ以上で、ね、探してみてください。あともう少しですよ。大丈夫ですか？第4問いきます。やって当然できて当然が増えていくと、やってくれなくてイライラ、できていなくてイライラが増えていく。だからこそやってくれることがありがたい、できていることがありがたいと物の見方を変えていくとイライラが減っていくよとお話ししました。ではあなたがお子さんにありがたいなぁと思うことをお子さん一人につき5つ以上書き出してみましょう。お子さんにありがたいなと思うこと、お子さん一人につき5つ以上頑張って書いてみましょう。さあそしたらいよいよラストの第5問です。脳は主語が理解できないので、誰かに期待する言葉や応援する言葉は自分に期待する、自分を応援する言葉になります。では今あなたはご自分を応援するとしたら何と言ってあげたいですか？さあいかがでしたか？ご自分の答え、時間内に出せなかったものも、もうどう頑張っても浮かばなかったものもあるかもしれません。そういう時もここはできてると、できている足りているところにしっかりと注目してください。さらに 次はここもできると自分に期待していきましょう。そしてぜひ繰り返しこの16日目の音声を聞いて、しっかりと自己肯定感を高めるためのレシピをご自分のものにしていってくださいね。ここまであなたには自分を許す自己需要、自分に丸をつける自己肯定に必要なレシピとワークをお渡ししました。自分が心も体もいい状態にあることが感情のコントロールにはとっても大事だからこそ、感情のコントロールを実践していただく前に、あなた自身の心を整えるレシピを先にお渡ししました。ここからは実際に心理学、脳科学をもとにした気合や根性でね、もう頑張らなくてもですよ、あなたが自然とイライラを手放せるようになる感情のコントロールレシピをお渡ししていきます。お待たせしました。もうね、レシピたくさんあるんですけど、必ずご自分にね、合う合わないがありますから、すべてできるようになる必要はありません。ご自分がやってみたいこれとね、ワクワクするレシピから、まずは実験、ゲーム、テストのつもりで試してみてくださいね。明日のレシピは、怒らない子育てで最も NG な行動についてお話しします。明日も楽しみにしていてくださいね。いつも応援しています。水本舞でした。